You're listening to Dear Superwoman, episode number 171. 171回目のエピソードです。Hello, my love. Hello, my team. How are you? This is Dear Superwoman time. 皆さん、お元気ですか？今週も Dear Superwoman の時間がやってまいりました。数あるポッドキャストの中から Dear Superwoman を選んで聞いていただいてありがとうございます。さて、先週、先々週とですね、皆さん、なんかこう、ぐだぐだ話聞きたいかって、確か聞いたと思うんですけど、また2人の方からですね、私もぐだぐだ話聞きたいですということだったので、まあもうそろそろ日本の学校も夏休みに入るだろうし、アメリカはもう小学校、中学校、高校ともう夏休みに入ってるので、夏休みということで、ぐだぐだ話を、そのイントロ、アウトロなしで、単純に送ってみたいと思います。で、何話そうかなと思って、いろいろちょっとさっき考えたんですけど、まず最近私がハマってるものとしてお伝えしようと思います。最近私がハマってるものだったら、やっぱトレーダージョーズにあるいろんなビーガン食品を試すっていうことなんですよね。で、トレーダージョーズって日本にいらっしゃる方で聞いたことある方もいらっしゃるかと思うんですけど、トレーダージョーズってその食品とか野菜とか、それが安いんですよ。普通のところよりもやっぱちょっと安いんですね。なんでみんながよく買いに行くっていう。で、トレーダージョーズにしかないものがよくたくさん売ってるから、トレーダージョーズのそのが開発したものとかもたくさん売ってるので、トレーダージョーズのお店でしか買えないものがたくさんあるんですよね。で、それをそのためにですね、そのトレーダージョーズ私もよく行くんですけど、トレーダージョーズってその独自のそのサプライチェーンというかがあるんですよね。だから大企業のその例えばハインツのケチャップだとかマヨネーズとかね、ああいうのは売ってないんですよ。売ってないけどトレーダージョーズのそのトレーダージョーズが売ってるそのプライベートブランドのケチャップとかマヨネーズとかそういうのは売って、あとお酒類ですね、お酒類とかその大企業のものとかももちろんあるんですけど、とにかくそのトレーダージョーズにしかないものっていうのを買い求めに行くためにその行くわけですよ。で、私自身はビーガンではないんですけど、ビーガン食品をちょっと密かに試すっていうプラントベースのそのもの、ビーガンではないのかもしれないですね。プラントベースだかもしかしてベジタリアンなんだかもしれないですけど、そんななんかこう、ものを試すのがすごい好きで、がハマってるんですよ。で、最近試したもので、多分私のインスタグラムのストーリーを見てくださっている方はご存知かと思うんですけど、プラントベースの魚フライっていうのがあったんですよ。で、わけわかんないでしょ。プラントベースの魚フライって違うものじゃないですか。だからこの言いたいこととしては、その白身魚のフライの味がするけど、食べ物自体は、原材料は魚が入ってないっていうものだと思うんですけど、最近やっぱそのプラントベースのお肉とかあるでしょ、あれも流行りだしてきたし、プラントベースのシーフードみたいのも流行ってきてるんですよね。最近よくまだちょっとホールフーズとかでは見かけるというかたまにしか見かけないですけど、増えてきましたね。やっぱそんだけこう環境に気を使う人とかが増えてきたんじゃないかなって思うんですけどね、どうでしょう。なんかこう増えてきました。シーフードも良くない、このね、その魚を取りすぎ、オーバーフィッシングで魚の生態系が崩れてるって話とかも出てきてるっていうか、そういう話とかになってて、やっぱその植物性の食べ物の原材料で作った魚、シーフードに似せた食べ物っていうのがね、やっぱ流行ってきました。まあ、それはいいとして、プラントベースの魚フライっていうのを食べてみたんですけど、美味しいんですよ。美味しかったんですよ。ただ、やっぱその原材料とか見ると、やっぱうっとか思っちゃうんですよね。もちろんその原材料すべてその健康的っていうか、なんかこう、フードカラリングってなってるんだ。着色料とか香料とかそういうのはあんまり入ってないくて、いいはいいんだけど、やっぱその原材料としては多いわけですよ、種類が。原材料の種類がね。だから、魚だったら魚だけ食べてた方が健康的なんじゃないかって、まあ、なんとなくこう頭の裏で思ったりとかするんですけど、まあまあでも美味しかったから良かったかなと思って。で、もう一個試したのが、このビーガン、本当にビーガンサーモンクリームチーズってあって、 そのクリームチーズビーガーの人ってもちろんその鮭も食べないしクリームチーズも食べないでしょ。だからそのサーモンのなんとなくサーモンっぽい味がするクリームチーズっていうのがあって、それも食べてみたんですけど、これはねちょっと私はあんまり好きじゃなかったですね。まあでもねビーガーの人にとっては美味しいのかなと思うんですけど、これはなんかね、なんかクリームチーズの味がしなかったんですよね。なんか違う食べ物として食べたら美味しかったのかと思うんですけど、これはちょっと美味しくなかったですね。で、ね、今度試そうと思ってるのがビーガン用のフェタチーズです。まあフェタチーズっていうとね、日本でもたまにある時もあるしない時もありますけど、フェタチーズって羊だったかな、羊のお乳からできてるやつだったと思う。羊だったかヤギだったかどっちだっただろう。確かヤギだった気がする。どうだっただろう。フェタチーズちょっと今調べてますね。フェタチーズは両方ですね、羊やヤギの乳から両方から作られてるってことなので、フェタチーズちょっとまあ癖があるので嫌いな人も多いかと思うんですけど、私はこれ結構その牛乳からできたチーズはなるだけ食べないようにしているので、フェタチーズはたまに食べます。でまあ乳製品は以前にその本当アメリカのその乳製品のダメさが分かってからというものですね。この乳製品はもうアメリカのチーズですねとか、アメリカのチーズとアメリカの乳製品、アメリカのヨーグルトはもうほとんど食べないようにしてるんですけど、これがまたね、欧州から来た乳製品を食べるとなるとやっぱちょっと高いんですよ。当たり前ですよ、輸入されてるんだから。でこの間もなんかのフランスからわざわざ手でこねたバターを取り寄せてきたんですけど、取り寄せたんですけど、まあバターはバターなんで美味しいは美味しいんですけど、なんかこう、わあこれは感動するっていうバターなのかって言ったら、ちょっとよくわからないなーみたいないう悲しい出来事がありましたけど、で私はそのビーガンじゃないので、その盲腸になないですけど、その盲腸になってから赤身のお肉ですねはほとんど食べたくなくなっちゃったんですよね。なぜか、何なんでしょうかねこれね。食べたら美味しいと思うのかなと思うんですけど、なんかね食べたくなくなったんですよね。で鶏肉はたまに食べるんですけど、その私はなんかその一度ビーガンになって体を壊しちゃったので再びビーガンにはならないと思うんですよ。でもこのベジタリアンだったらこのまま絶対いけるだろうなと思ってます。で盲腸になってから 3,4 ヶ月ほどはもう本当にもうビーガンだったんですけど、ダメなんですよ私の体は。そのビーガンだと痩せちゃって疲れやすくなっちゃうんですよね。でだからなんか他になんかやり方があってうまくいったっていう方がいらっしゃったらですね、教えてほしいんですけど、今はもうほとんど生理の出血がないのでビーガンになってもいいかなと思うんですけどね。私はベジタリアンっていうか、そのベジタリアンだったらいけるけど、まあ赤身のお肉はもう多分もうこれからずっと食べないような気がしています。でまだこのグダグダ話は続くんですけど、明後日ですね。明後日はアメリカの独立記念日なので、毎回この周辺はですねバーベキューによく誘われるんですよ。だいたいいつも3組くらいから誘われるんですけど、今年は1件もなかったんですよ。1件もないの。すごくない？それはびっくりしたんですけど、私多分これは多分それだけインフレがきついてヒットしてるってことなんだと思うんですよ。本当に。今年に入ってアメリカに何が一番高かったかっていうと卵ですよ。卵の値段が異常でした、一時期。2月とか3月とか、それくらいだったと思うんですけど、冬ですね。あの頃に、確か卵、12個入りで、6ドルとか7ドルとかだったですね。普通、24個入りとかで3ドルとかだったんですよね。アメリカも大概この卵とかすごい安いですけど、なんで安いかっていうのは、まあいろいろ、あるんですけどね。まあそれはまた別の機会で話すとして、最近はでも落ち着いてきました、卵の値段。だけど卵の値段が落ち着いてきたかと思ったら次は油なんですよ。 油がね、すっごい値段上がってます。オリーブオイルなんて、なんかこの大きいサイズ、1リットルサイズをが2つあって、多分ね、18ドルぐらいだったと思うんですよね。で、今、その1リットルじゃない、750ミリリットルのエクストラバージョンオリーブオイルじゃなくて、普通のオリーブオイルとかでも、その750ミリリットルが2つついてて、25ドルくらいに跳ね上がったんですよ。びっくりですよ。今年は多分ね、油がすごい、日本でも多分食用油の値段がすっごい上がってくると思います。多分ね、多分その、もちろんそのロシアとウクライナの関係のその戦争がまだ続いててっていうのは、その、どっちかっていうと小麦粉にすごいヒットするんですよね、ね、価格は。で、でもなんで大豆油がすごく上がってるかっていうのは、多分、菜種油が、ウクライナの菜種油っていうのがあって、で、それがまたそのウクライナで止まってるんですよね。で、カノーラオイルとかっていうのは、菜種油とか、その大豆油とかでなんかこう、いろいろ混ざってたりとか、サラダ油とか混ざってたりとかするので、多分ね、食用油が今年すっごい値段上がってるんじゃないかなと思います。ちょっと私も、なんで上がってるのかっていうのをちょっと詳しく全然調べてないんですけど、多分ね、そのせいだと思っています。また調べてみます。で、物価がね、やや落ち着いてきました。今年の冬とかもカツカツでしたもん。マジでやばかったです。で、でも、その、どれくらいだっただろう。炭酸水とかね、炭酸水ってあの24本入りとかが多分ね、2、3ドル下がってきた感覚がありますね。っていうのはあります。まあ、そんな感じですかね。で、あとそれ、この間、その、地元の本屋で本を買おうっていうことにしようと思って、で、少なくとも自分が本が欲しいと思った時には、地元の本で買おうと思ったんですよ。で、Kindle とかだったらもう本当に Amazon とかになっちゃうから、ね、Kindle をは持ってるからね。だからその Amazon で買っちゃうんですけど、Kindle と、電子本はね。なんだけど、実際のその本を買うときは、地元の本で買おうって、なんとなく思ってたんですよ。で、行ったときに、多分皆さんご存知かと思うんですけど、ニューヨークにあるその有名なストランドブックストアに行ったんですね。で、このお店、なんか多分お土産とかでもらったことあるかもしれないですけど、やっぱニューヨークシティらしく、こういろんなことに気使ってるなってわかるんですよ。で、お店に入ると、その、だいたい大概この大手のお店、アップルとか、そういろんなところにね、行くと、やっぱ大概そのエアコンがキンキンに効いてるんですよ、アメリカって。特になんでキンキンに効いてるかっていうと、外で、外が暑い時にキンキンに冷やしといて、人をですね、お店に呼び込もうっていうことをやるお店が多いんですよ。メイシーズとか、ああいう百貨店とかもそうなんですけど。だけど、ストランドはまずやってなかったんですよ。入れてない、全く入れてないのか、多分弱冷房にしてたと思います。で、お店の中こう結構もわっとしてる。でも、これが普通なんだろうなって思ったんですよね。で、私が買いに行ったお店、買いに行った本が、アマゾンで35ドルだったんですね。で、これでも結構高いなって思ったんですけど、で、このストランドの価格が40ドルだったんですよ。で、安い高いで言ったら、絶対アマゾンで家に行って、そのままその配達してもらった方が安いんですよ。で、しかも私はその、マンハッタンのちょっと上の方で働いてるので、このストランドのお店があるダウンタウンに行くまで、往復 5.5 ドルかかるんですね。で、合計だからこの本を買うために45.5 ドルくらいかかってるんですよ。で、10ドルくらい高いんですね。でもなんか、それでもなんかこう、地元のお店で買うことの意義っていうもの、で、地元で何かをこう買おうっていう風に、地元の人にお金を落とそうとか、地元のなんかこう、アジア人が経営してるお店に行こうとかっていうようにしてるんですよ。もし何か買うとした時に。で、 ね、はっきり言ってこういう感じだったら Amazon で買った方が楽だし安いんですよ。だけどなんかこう本屋でその人と人っていう関わりがあった感じが良かったんですよね。なんかこう本とかこの注文した本を取りに行く時でもなんかこう会話があったりとかして、なんかそれが良かったなと思って。で、うん、そんな感じです。で、私がすごい思うことなんですけど、この日本でなんかこのやってるその起業家とか、例えばインフルエンサーの人とかっていろいろいらっしゃると思うんですけど、大体これって輸入されてくることって白人がやってることなんですよ。こういう言い方したらなんだけど、で占いとかスピリチュアル系とかも大抵が白人の人がやり始めたことだったりとかするんですね。これはもう本当にで私はなんかこれに気づいてから、占い師とかそういう人たちとかでもその POC パーソンオブカラーですね、この人たちにが、ね、なんか面白いことやってることの方が多くて、この間タロットカードをアフロアメリカンの人ですね、黒人の人にやってもらったんですけど、もう聞いたことのない神様とかそういうのが、ね、いっぱいいて、なんかもうそれ聞いてるだけですごいワクワクしたんですよね。面白かったんですよ。でこういうことって日本にほとんど入ってこないんですよ。でなんかそれを考えたら、なんかこう誰もが白人インフルエンサーとか白人起業家の言うことをコピってこう輸入屋になってんのかなって思った時に、私もそれ占い師とかって方、ヒューマンディザインとかっていうそのリーダーの人、リーダーってその読んでくれる人ね、そのセッションをやってくれる人も、私もわざとアジア人の人選んだんですよね。少ないからそういう人をこうやってる人が。で、その人にいろいろ見てもらったんですけど、やっぱりね、なんかこう、そういうことにこう、自分で選択していくっていう、その自分でなんかその自分の考えを持って自分で選択していくっていうことをね、いろいろ突き詰めていくと、だいたいなんかこう、なんでか知らないけど最近農家をやるっていうことになんかこう落ち着いてきてるんですよね。で、なんかその本当に本当にこの自由主義ですね、この資本主義に抵抗するには、地産地消っていうですね、この地元で何か作ったものを地元でこう消化するっていう、住んでる場所で農家をやることっていうのがなんかこう一番抵抗してるなっていうふうに思ってて、最近は。でなんかこうインテリの人がですね、やっぱ哲学者とか農家やってたりする人とか感覚があるんですよ、私の中で。でなんでこういうことを考えるかっていうと、やっぱその大企業にお金が行くほど、やっぱその自分たちの住む環境とかね、動物とか自然とかそういう生物学的なその多様性っていうのがどんどん減っていくんですよ。で人間だけどんどん増えてて、動物がどんどん死んでいくみたいな。で動物も人間に都合のいい動物ばっかり増えていくっていう、そうやってるうちに人類のですね、人口が80億人になって、知ってました？私最近知ったんですけど、このワールドワイルドライフファンドだ、WWF ですね。これに行ったら多分分かると思うんです、すぐ出てくるんで分かると思うんですけど、1970年と比較して、この地球上の1970年代のその動物の人口が100% だとしたらっていう意味だと思うんですけど、1970年と比較してこの地球上の 69% ものの動物たちの人口が減ってるんですよ。その割に人間が80億も増えたっていう、すごいでしょ。なんかこれ聞いた時に67割近くも動物たちの人口が減ってってるんですよ。でなんかこう人間の数を増やさないと支えきれない経済ってそのものをのシステムに対抗するっていうのは、本当の意味で対抗するってことは、地元で何かその地元のためのその個人営業を応援するしかないなって思っていて、そういう意味でこの本屋を選んだんですね。でそういう意味で最近農業に興味を持ってるんですよ。でなんかもうそれだこれだけなんか生態系のバランスが崩れてるっていうことはね、なんかもうグローバリゼーション ってもともとそういうシステムって成り立たないんじゃないかなっていう思ってるんですよね。皆さんどうでしょうか。なんか本当にグダグダ話しちゃったんですけど、であと日本とまたファッションでもなんかちょっとストロングスターに行ってる時に思ったんですけど、最近街に歩いていて思うことがあるんですけど、女の子のファッション、女の子っていうかその多分シス女性で、ジェンダーがシス女性で、違う、なんて言えばいいの、女の子、自分がシスで自分の性自認とセクシャリティが一緒のシス女性ですね。シス女性たちはのファッションですね、が毎年毎年なんか T シャツとかシャツのこのトップですね、トップがすごい短くなってて、下のパンツですね、パンツってあの下着じゃなくて、あのパンツってそのジーンズとかがどんどんブカブカになってってんで、ジェンジーの皆さん、これはなんかあれですか、あのビリー・アイリッシュの影響なんでしょうか。で、日本はまだちょっと違う、またちょっと違う流行があると思うんですけど、最近ね、ビリー・アイリッシュだって最近この体の線が出るような服とか、セクシーな服とか着ていません最近。で、だってもうコロナの前とかスキニージーンズとか、ね、すっごい流行ったのに、なんか皆さんなんかコロナ中にこうパジャマ着て会議出るというのになんかこう慣れたのかなって思ったんですけど、どうですか。びっくりするくらい誰もスキニージーンズ履いてないんですけど、私はあの着てますけどね。皆さんどうでしょうか。ということですね、なんかぐだぐだ話したのにこんな20分にもなっちゃって、皆さんお付き合い、最後までお付き合いいただいてありがとうございます。今日はですね、アウトロもイントロもなしにこのままささっと出してしまおうと思いますが、で最後にお知らせです。で、最後まで聞いてくださってありがとうございます。で、お知らせは、サギリンの、あの、もしもし妄想曲に、あの、聞いてくださってる方、本当に笑えるから、サギリンの、あの、オチサギリさん、スペイン在住のですね、オチサギリさんの、インスタグラムに行ったらすぐ見れると思うので、ぜひ、あの、見てみて、あの、聞いてみてください。すごい笑えると思います。で、これはね、第3話目なので、で、まだですね、皆さんから妄想が届いているんですよね。で、だから、またちょっと、これからまたやろうと思ってるんですけど、オチサギリさんの、あの、インスタグラムですね、セックスコーチとか言って、あの、インスタでググればすぐ、あ、ググるだって、インスタで検索すればすぐ出てくると思いますので、皆さん聞いてみてください。ではまた、See you next week! Bye!